キネマのすすめ。毎週私松崎博之が選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。今日紹介するのは今週土曜日6月6日から公開されますトイレのピエタです。これ今もまあ、漫画の神様としてね、もう私も大好きですけれども、新しい世代にもファンを増やしている手塚治虫。この映画は1989年60歳で生涯を閉じた手塚治虫が病床にで患っていた綴っていた日記にですね、監督の松永大地が触発されて作り上げたオリジナルのストーリーなんですね。まあ思い返すと手塚治虫って60で行ったっていうのはちょっと本当改めて早いなと思いますけどもね、まあ、その病床で綴っていたその日記をオリジナルのストーリーにしたというものでして、まあ、その、まあ、日記なんですけども、その日記の文章はですね、まあ、手塚が亡くなる一月前にもう記されていたものでして、本当ラストのページだったというんですね。で、旺盛なこの制作意欲を最後の最後まで持ち続けていた手塚治虫、最後の最後までやはりこの漫画のねアイデアをノートに書き連ねていたんですね。短い本当にメモみたいな文章なので、この全文をちょっとね紹介したいと思います。1989年1月15日今日は素晴らしいアイデアを思いついた。トイレのピエタというのはどうだろう。がんの宣告を受けた患者が何一つやれないまま死んでいくのは馬鹿げていると、入院室のトイレに天井画を描き出すのだ。周辺はびっくりしてカンバスを搬入しようとするのだが、九段の男はどうしても神が自分にあそこに書けという啓示を便器の上に指名されたと言って聞かない。彼はミケランジェロさながらに寝転びながらフレスコ画を描き始める。彼の作業はミケランジェロさながらにすごい迫力を生む。傑作と言えるほどの作品になる。日本や他国のテレビからも取材が来る。彼はなぜこうまでしてピエタにこだわったのか。これがこの作品のテーマになる。浄化と昇天。これがこの詩をかけた人間の世界。これがこの詩にかけた人間の世界への挑戦だったのだ。まあ、こういうね文章を、まあ、日記としてねこう、まあ、メモを残しているわけですね。でこの映画この手塚の最後の言葉ともいえるこの文章から、まあ、インスパイアをされた作品なんですね。ここに出てきますタイトルもなっていますが、ピエタというのは聖母子像でして、死後十字架からね殺されたイエス・キリストを抱くマリアを描いた絵画、それから彫刻などそういった芸術作品のことを言うんですね。10年ほど前にテレビのドキュメンタリー番組でこの手塚の日記に出会った松永監督はアイデアをずっとこう胸に温めまして、自ら脚本を書き長編デビュー作として映像化することにしたんです。でその映画の主人公が、園田博史、美大を卒業したものの、まあ、画家の夢に敗れた彼は日々をビルの窓清掃をして暮らしていたんですね。バイトをしながらね。である日突然病院でがんの宣告を受けた彼は生きることの意味を見失ってしまいます。まあ、そんな博史とひょんなことから出会った女子高生の舞、彼女は複雑な家庭環境の中で毎日を苛立つように生きていました。対照的な2人は反発しながらも惹かれ合っていきます。この博史を演じておりますのがロックバンドラッドウィンプスのボーカル野田洋次郎なんですね。演技はもちろんこれ初挑戦となる彼なんですが、もうほんとね博史というキャラクターそのもののような、素晴らしい演技を見せてくれています。まあ、特になんかつまらなそうなねこう人生なんもないよみたいな、まあ、そういう表情がね抜群にいいですね。で演技ではなくて全身で博史という役を生きて体現しているようでして、これはちょっと普通の俳優さんにはなかなかできない存在感というのがねありますね。素晴らしいと思いますね。まるでこの野田洋次郎のために書いたかのような役なんですね。ぴったりきてます。そしてこの女子高生舞役にはテレビドラマ夜行観覧車や思い出のマーニーの声優などで注目を集めました杉咲花、 もう僕も本当もう今子役からちょうどね、なんて言うんでしょう、いわゆる大人の女優さんにこう移り変わっていってる時で、すごく僕も注目してるんですが、あのテレビ CM でぐっさんとホイコーローをむしゃむしゃ食べる肉をね、食べる女の子っていうとみんなわかりますかね、非常にこう生命力があって、そういうこうね、生き生きとしたヒロイン公演しておりますよ。でこのヒロシの入院する病院で同室になる男性をリリー・フランキーが演じているんですが、またこれもねいい味をね出しているんですね。まあこの方もまあその同じね癌病棟の方なんでしょうけれども、なんかその自分でなんか楽しむことを見つけて日々を過ごしているみたいな感じのね、役どころなんですが、この非常にね、なんて言うんでしょう、 どっちかというとこの主役のヒロシというのはもう夢もこうチャレンジすることもなく勝手に自分で夢破れたみたいなところがあって、もうはっきり言ってね、どっちかというとどうしようもないやつっていう表現が近いかも、なんですけど、なんかこうなんでしょうね、憎めないところがあるというかね、なんか本当孤独なというのがぴったりくる。実際この映画の中でこのヒロシの友達っていう人出てきませんしね、職場の仲間が何人か出てくるんですけど、その人たちにも自分がもうこうなっちゃいましたっていうのを告白もしませんし、もちろん遠く離れて住んでいる親にもなかなかもう俺がんでもうすぐ死ぬんだよっていうことを言えずじまいでこうね行くようなところがありましてね、どうやってこの人最後に立ち向かうのか立ち向かわないのかどうするんだろうっていう感じなんですけども、そこにこうその前役の杉咲花が出てきましてね、いろいろこう絡んでいくんですけれども、杉咲花っていうこの女優さんも大したもんで、なかなかねきつい言葉っていうのは女性の女優さんの場合言いにくいんですよ、まあ、いわゆるこう簡単に言うとこうドスの効いたセリフみたいなのね、そういうツッコミというかね、それがなかなかできなかったりするんですけど、このこう僕としてこうなんか何もないみたいなこのヒロシに対してねガンガン突っ込んでいくんですね、この全然違う生き物が出会って惹かれ合うっていうのがすごく面白いんですけどもね、まあ、そしてまあいよいよ結論、まあ、結末に向かって物語が進んでいくんですが、まあ、生と死を描いた映画というのは、まあ、ともすればこれね本当わざとらしくなりがちで、お涙頂戴みたいなね、感じも、まあって、まあ、それはそれでも本当感動作品ってことでいいんですけれども、この監督実はドキュメンタリーの出身でしてね、役者さんたちが物語の中で自然にこうやってるまんま生きてるような演出がすごく印象的ですね、だからここ普通は こういう演出とかこうストーリーするんじゃないのって思うんですけど、そうしないみたいなね、かえってそれがリアリティがあるみたいなところがいくつかあるんですけど、それはちょっと見ていただくとね、って思うところがあるんですけれども、まあそういったところ、そして、最後一体どんなピエタが描かれるのか、ぜひスクリーンで確かめてください。今日紹介したトイレのピエタは電気館で今週土曜日6月6日から公開されます。そしてここでもう一本ラッドウィンプスファンにおすすめの作品がありますよ。あのラッドウィンプスを追ったドキュメンタリー作品、ラッドウィンプス2014ドキュメント4x4 です。6月6日土曜日のみ、これ1日だけ、この日だけですよ、電気館での上映が決定しました。バンドのアートディレクターも務めます長戸哲也によるドキュメント作品です。ラッドウィンプスが2014年の2月5日から7月20日にわたってアジアを含む全44カ所で行ったライブツアーの模様を追ったドキュメンタリーです。リハーサルスタジオから完全密着しまして、ツアーファイナルの沖縄公演までを監督が自らカメラを持って撮影、彼らのオフステージのこの様子見隠しています。ラッドウィンプスファンは見逃せない一本ですね。6月6日土曜日のみの上映ですのでお見逃しなく。さあここでラッドウィンプスがライブで必ず演奏するこのナンバーをお送りしましょう。この映画の PV にデジタルコラージュのアーティストとして参加したのがラッドウィンプスと長戸哲也監督の出会いだったそうですよ。お届けしましょう、ラッドウィンプスで お釈迦様。